本の話ポッドキャストは読者と作家を結ぶリボンのような番組です。文藝春秋がお送りします。
本の話ポッドキャスト5分で聞く文春新書、本日は文春新書3月の新刊疑う力について、著者の前山仁さんをお迎えしてお話を伺いたいと思っております。本書は資本主義や民主主義、戦争や地球温暖化など世の中で常識とされていることが果たして本当に正しいのかについて、論じた本です。私は担当した東郷と申します。では前山さん、今日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず前山さんにお聞きしたいんですけれども、はい、前山さんは正しいを疑うを長年座右の銘にしてらっしゃったというそうですが、はいはい、なぜその正しいを疑うを座右の銘にしてたんでしょうか。
割と日本はですね、一つの答えにみんながこう集約しようみたいな、まあ、もしかすると同調圧力という言い方が正しいのかもしれないんですが、になりがちです。さらに、特にその常識とか正しいということの側に自分がいたいと思うんですが、まあ、この多様性がすごくこう広がっていく中、さらに、自分では正しいと思っていることを検証することってあんまり知らしないんですけども、いろいろこう、例えば小説で取材をしていくと、大抵の人が当たり前で言っていることは決して当たり前じゃなかったりとかですね、特に東日本大震災の後ですね、なんとなく私は正しいっていう、まあ、SNS の力が強くなってしまって、多くの人はそれ振り回され始めました。で、まあ、もっと前からずっとこの、正しいを疑おうっていうことを自分の座右の銘にしてたんですが、まあ、結局それが小説を書く動機であり、小説で皆さんに一番お伝えしたい、まあ、一番根幹的なテーマであるっていうことが、まあ、最初のうちはぼんやり思ってたんですが、まあ今年20年目になるんですが、小説家になって、年々ですね、その言葉の意味、その正しいを疑うことっていうことがいかにその私たちが生きていく上で大事かっていうのを思うようになりました。
は
い、
でまさにこの本の元になった講義のテーマが正しいを疑うというテーマで、丸の内での慶応の丸の内シティキャンパスで去年の2023年の4月から行ったそうですね。
はい、
その時どうでした、受講生の皆さんとそのまさに疑う力を養成する講義をされてたわけですが、その前山さん自身の変化とか受講生の変化とか何か。
比較的受講された方は、まあ、もう人生のベテランの方が多かった、まあ、うん、中には私より年上の方もいらっしゃるんですが、いろいろテーマを平和とか、あるいは幸せとか、あるいはエネルギーとか、いろんなこうことをテーマにして毎回1講義3時間っていうのを6ヶ月やったんですが、正直言ってですね、やっぱりこう長くいろんな経験をされてきても正しいを探してらっしゃる人、あるいはご自身が思い込んでらっしゃる正しさっていうのが、こう意外に何でしょう、まああえてちょっとその失礼を顧みず言うと、ややそれ思い込みにしか過ぎなくって、本当の正しさって別にあるんじゃないかっていうのがこう感じて、まあもう少し私同世代の人がパッと多かったし、まあ若いと言ってももう十分社会人経験されているので、教わることの方が多いかなと思ったんですけど、かなり驚きました。
でもまさにでもこの本、はい、私は講義は全然受けてなかったんですけれども、はい、この本を、まあ、編集するにあたり何度も原稿を読み、ゲラでも読み、はい、読んでいくうちにすごいのは、その読むうちになんかその読むと世界が変わって見える経験が、
あ、そうですか、
私自身できたと思います。
はいはい、ですね、まあ、まさに東日本大震災が終わってから一つ、まあ、メディアにはあんま嬉しくない言葉がすごく広がりました。そのマスゴミという言い方ですね。つまりメディアは、もういらないと、人の心を逆立てして嘘ばっかりついて、なんとなく権力者に寄り添って、まるで一般の国民をコントロールしてるみたいじゃないかっていうふうによく言われるんですが、ところがそのいろんな人に今起きてることの、まあ、感想を聞いたりとかですね、すると、もうほとんどの方がメディアの情報、まあ、メディアの情報といっても必ずしも報道ではなくて、例えばワイドショーであったり、まあ週刊誌を読んだ人の感想であったりっ ていうことをこう鵜呑みにされている方がすごい多い、あるいは頭ごなしに全て新聞やテレビの言うと嘘だという決めつけしかないんですね。で、世の中に決めつけをそのして情報や事象を見てしまうと、もう何て言うんですかね、その自分から何か起きていることを知ることもあまりしなくなりますし、まあ大切な疑う力の前提としては聞く力っていうのが全然その育っていかないんですよ。で、やっぱりそのあたりがそうですね。だからいつの間にかこうご自身としてはバランスがそれなりにあって自分の意見を持っていらっしゃるって思っている人たちですら罠にはまってしまうっていうのが結構深刻だなっていうのはすごい痛感しました。
ですからぜひこの本は本当にいろんな人に読んでもらいたいなと。
はい、そうですね。はい、まあ一番はですね、特に、これから新年度が始まって、会社だと移動する方もいらっしゃるし、多くの社会人がまた生まれてくる、あるいはその新しい大学に進んだり専門学校に進んだりという方がいらっしゃると思うんですが、この何も知らない時に一番こう自分の中で心によりどころにするのってなんとなく自分の価値観だったりとか、ちょっと自分が信頼している人の意見にこうすがりがちなんですね。でもなんか少しちょっと一息ついてちょっと深呼吸していただいて、もしかするとこの人の例えば前まで言ってることも偏ってるかもしれないけどと思いながら読んでいっていただくと、基本的には皆さんが抱いてらっしゃる不安とか思い込みとかそういうところに本当にそれでいいですかみたいなことをこう囁けるように、一生懸命その書いてきたんですね。だから本来講義でやることを文字にするとなんとなくこう冗長になったりとかですね、ややこう言いたいことがポイントとしてずれていくんですけど、なので、テープ起こしをして、いわゆる講義録として、文字を起こしたわけではなくて、明らかに用紙をよりその文字の世界の中でより鮮明に問題点と、解決策みたいなことをお伝えするということは相当心を砕いてお伝えしていると思うので、なんかあんまり深刻にならないで結構なんですけども、どっかの章で自分がキーワードがいくつかあるので、ご自身がすごい気になる章を一つ読んでみると、おそらく多くの人はそうなんだ、あるいは自分って本当に何も知らないと思った人が意外にちゃんと分かってるんだって思うことも出てくるので、なのであんまりこう疑う力って言葉自体が強い言葉ですけども、あんまり深刻に考えないでパラパラっと好きなところ読んでいただければいいかなと思います。
はい、疑う力というタイトルですけど、帯にはあるようにハゲタカシリーズの作家と考える現代の幸福論とあるように、
はい、
本当に幸せに生きるってどういうことだろうっていうことを考えるヒントになる、どう生きれば楽しく幸せに人生を送れるかということを考える上ですごいそのいろんな指針を与えてくれる本だと思いますので、
幸福っていう言葉をその実際にその講義の中でも一度やってるんですけど、まさにこの言葉こそがですね、疑うっていうことがすごいいい意味で良いテーマなんですね。っていうのはこれぐらい多くの人がどっかで 歌や映画や小説を読んで何回もこう耳にしてる幸せの人の数だけあるじゃないかと、周りの人があの人は不幸だって言っても、その人はとてもそれが幸せだったり、逆にあんなに幸せで何があと足りないんだっていう人が不幸のどん底だったりするんですよね。つまり個々人によって自分の正解であったり自分がこれでいいんだっていう価値観が違うっていう意味で、幸福論って最もその、多種多様であっていいんだ、あなたの幸せに周りが批判する必要はないんです、批判されても困りませんよっていう意味では幸福論というのはすごい重要なポイントなので、だから他の話も全部そういう感覚で読めばいいんだって思ってくださると、なんか肩の力はおりますし、結果的に全部を読んでいただくと多分なるほど、幸福論っていうふうにここの帯に書いてる意味はそういう意味かって分かっていただけるのかなと思います。
ぜひ多くの方に読んでいただきたいと思います。本日は3月19日発売の新刊疑う力について真山仁さんに語っていただきました。疑う力は定価900円プラス税で発売中です。真山さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。